ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソデ100年ライフの方始めます。ケアライフハーモニー坂井信也です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。今日お越しいただきましたのがですね、ヤオヨロジアアスの会ですね、理事長の増田康史さんの方にですねお越しいただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
は
い、
ちょっと4つぐらいね授業展開されているので、増田さん、ちょっと簡単にちょっと自己紹介の方お願いいたします。
増田と言います。よろしく、
はいします。はい、お願いします。
障害福祉の方に2000年から携わらせていただいてまして、はい、大きなところで堺市役所の地下で障害の人たちが働く場所を作ったことをきっかけにですね、障害者の人たちの働くというところをテーマに自分でも事業を始めようということで、3年前に小さく福祉事業所を立ち上げました。でそれから、はい、地域のお困りごとであったりとか、地域の活動ということを中心に、自分は堺を中心になんですけども、いろんな分野の方と協力させていただきながら進めていると、そんな感じです。
こういうのやるぞみたいなきっかけになったことってあるんですか？
そうですね、もともと障害の分野でも重症心身障害者と言われるような、はい、知的にも重度で身体的にも重度というような方々のお風呂であったりとか、そういった日常生活のサポートを、ほぼ15年ぐらいさせていただいたかなと思うんですけど、の中でその人たちが生きがいに持てるものとか、仕事というものを通じて、作業ですね、作業を通じて何かこう役割的なものができないかということを、模索をずっとしてた。転機が訪れたのは堺市役所の森のキッチンという、就労継続 B 型事業所、今も続いておられますけど、そちらの方の立ち上げと店長を3年間させていただいたというのがきっかけです。というのも、1日に250人から300人ぐらい来られる食堂なんですけど、そこを12、3人の障害者の人たちが分業して、仕事の切り分けをしたりとか、自分たちでコンビネーションを作ってサービスを行う姿を見たときに、いわゆる環境を整えてあげることができれば、たくさんの力を発揮することができるんだということを、本当に18年ずっと福祉に携わってきたんですけど、リアルに感じたというところですね。そこが転機になりまして、もっと働ける、もっと働く場所を作れるじゃないかっていうふうに、自分の中にスイッチが入ったというので、国立に至りました。
そこで森のピッチをやりながら、ずっといろんな思いがあったんですけど、思いはすごいあったんですけど、なんかお金なさそうな気がしてたんですその辺もういけみたいな感じだったんですか？
僕の場合はもうノープランでしたね、本当
に。なんかそんなイメージ。
もう正直ノープランで、妻に辞めることを言わなかったんですけど、
お前ですか？
友達と話をしてて、辞めるんですよねみたいなことを言われて、そうなんよ、辞めないのって言うたら、妻がえってなって、
そうなるでしょうね。
そんなエピソードがあるぐらい、そうなかったかなみたいな、そんな感じで、突然に3ヶ月ぐらいですかね、辞めたいじゃなくて、辞めないといけないっていうか、なんか、どちらかというと、自分の中に変な使命感みたいなのが入っちゃって、やりたくないんじゃなくて、前の方針とか前の部分が本当に嫌だったわけでは全くなくてですね、続けられるんやったら続けたいと思いつつ、やっぱりやろうとしてることが、そこの僕の思いが働くというところにどうしてもシフトしなかったので、生活であったりとか、高齢のありようみたいなところの社会課題っていうのももちろん今もあるんですけども、そこら辺が、できればいいんですけど、どんどんこうやっぱり高齢化していきますから、障害のある人たちも高齢化されていきますし、その親御さんたちもどんどん高齢化になっていくというところでは、社会的課題を解決するというのは非常に大事なところだと思うし、でも一方では本当に働けるという実感が、手応えを感じたので、これはやっぱりその喜び、一緒にその働く人たち、障害のある人たちに働く喜びを感じてほしいっていう、ただただそれだけの思いといいますか、そこが突き動かした原動力なんじゃないかなと思う。
まあ、そんな中で4つの事業をこう展開していくということになるんですけど、どんな事業かっていう仕事内容なんですけど、ちょっとその辺のところ順番に教えていただけますでしょうか。
まあ、メインでやってらしていただいているのはその NPO 法人アスの会という、
はい、
まあ、八百万屋という八百屋さんと何でも相談をするよろず屋さん、よろず相談というところで、やおよろず屋という、これは障害者の就労継続 B 型と移行支援事業をメインとしてやらせていただいてます。
はい、
でそこでは全体としては6時化構想を持ってまして、
6時化構想、
はい、一時ではそういう植物を栽培したり、
はいはい、
収穫したりっていうような作業ですね、農業
です
、
はい、農業ですね、はい、
で2時は今まだないんですけど加工場ですね、
加工ですね、はい、
3時はサービスということで、まあ、デックとして、はい、これもご縁いただきまして、堺市の南区役所でテイクアウトのお弁当をさせていただくことができてるんですよ。
ああ、そうなんですね、はい、
食堂であったりとか、うん、ヤオロジアの事業所があるところが堺市の牧塚台という、
はいはい、
ニュータウン の、うん、あの中にあってですね、
はい、
でそういう中で近隣センターというのがありましてね、
はい、
中でコミュニティカフェもさせていただいておるんです、
うん、
なのでお米とかお野菜を売ること、はい、それからそういうお野菜をお客様に配達すること、
はい、
それをまた今度消費してですね、サービスとしてレストランとして届けること、うん、そういったことをですねやらせていただいているということで、うん、まあ、できれば循環していくようなイメージで、はい、農作物を中心としたもの、そして、まあ、それは、まあ、地元にあるものを地域の人に届けたい、まあ、知ってほしいっていう、都心部でもこんな美味しいお野菜が取れます、お米が取れますっていうことを、たくさんの人にやっぱり知ってほしいという、八百屋さんとしての機能ですね。
あ、なるほど。農作物って具体的に、
八百万屋は、13団体の小さな農家さんと連携させていただきまして、
はいはい、
小さな小さな道の駅のようなイメージ、あー、
はい、
で朝に新鮮な野菜を農家さんたちが届けてくれて、
はい、
まあ、店頭で販売したり、堺東とか堺駅のあたりを1回2回ぐらい配達するということを業としてやっていってるんですけど、
はい、
自分たちで栽培しているものもありまして、
はい、
酒米ですね、代表的なのは酒米、山田錦という品種の酒米と、はい、今年は秋まさりというご飯にできる、白ご飯にできるお米を栽培しています。これは両方とも栽培で行っています。
はい、
八百万屋が育てるものは全て農薬を使わない農法なので、
ああ、大変ですよねそれ。
そうですね、なのでかなりその田んぼの中に入らないと虫がついたりですね、
そうですよね、
そういうところでは結構手間がかかりますね。あと栽培するものは、
はい、
さつまいもとか唐辛子とか、はい、玉ねぎ、
はい、
そういうものですね、うん、基本的にはそういうものを買い取っていただける業者の方というか会社の方にお願いをして、はい、依頼を受けてそういうものを栽培して作ったら全部買い取っていただくというので条件で栽培をさせていただいて、なかなかうまくこれはうまく育たないところがではあります。
ああ、なるほど。でそこでまた福の子っていうのが出てくるんですけれども、これはもういきなりお酒って話です。
どうしても八百万屋の事業計画が、
はいはい、
特定非営利活動法人という NPO というところでのことですので、はい、まあ、福祉がメインでもちろん活動するんですけど、
はい、
地域とか社会の方に訴えるときにですね、印象としてもそうですけど事業性としてやっぱり非営利活動法人なので、そういうのためとかっていうところの印象がとても強くてですね、
はい、
なかなかその人が障害者の人が働いてるという印象を持ちづらい、なんかこうお手伝いしてるんですかとかサポートしてるんですかという言い方をされることがよくあります。その辺の認識を、いや、その人が本当にそこで働いてるんですよ、要はその人が役割として存在してるんですよってことをまあ言いたいということもありまして、
はい、
うのこっていうのは株式会社で、僕一人がまあ登記をしてる八百万屋で日本酒を作ろうと、米を作って、日本酒米を作って、はい、日本酒にしてそれを商品化しようということ
です。はあ、すごいですね。
でそれは放送の中で日本酒を作るってことになると税の関係があったりとか、やっぱり税に相談に行ったところ、
はい、
活動法人がそういう商品を作って市場と販売していくとちょっと性格的に難しいですねっていう、まあ、ご指導もあったりとか、じゃあどこが売れるのか、販売できるのか、世の中に出せるのかっていうところで、
はい、
じゃあ別会社を作って登録してですね、株式 して、よろず屋で作ったお米を買い上げて、
はい、
それを奈良の河合酒造さんというところにお願いすれば、携わったお酒としてですね、
はいはい、
世の中に打ち出せるということで、
はい、
いわゆる一つはその日本酒を打ち出すための会社として福の子が出てと、実は森のキッチンを作るに至ったデザイナーであったりとか、
はい、
空間デザイナーであったりプロデューサーであったりとか、まあ、福祉以外の人たちが森のキッチンを作るにあたって非常に協力をしていただきまして、
はい、
多様な人たちが集まる場所としてもともと森のキッチンというのは成り立ちが始まったんですね。その流れが、まあ、八百屋を立ち上げて振る時にも非常に協力をしてくださって、
はい、
いう活動をどんどん広げていくためにデザインをしてくれたりとか、お金がないもんでクラウドファンディングをしてくれたり、ライティングしてくれたりっていうような方々が、いろんな方々が加わっていただいて、いわゆるチームとして金の鳩プロジェクトっていう、その日本酒のチームとして、はい、まあ、集まってくださった思い、はい、まあ、そういう形で集まってくださって、はい、昨年その日本酒をデビューさせることができた、まあ、限定1000本ではある
な、
うん、皆さんの力を借りて、
はい、
その日本酒を販売までは持っていけたと。そういう、まあ、日本酒はあくまでもそういうシンボルなものなんですけど、
はい、
を何か産業と引っ付けて、でそれを福祉ですよっていう売り方、はい、いいものですよっていう形で世の中に出していきたい、はい、これ美味しいやんとかこれ素敵やんっていう裏に障害者の団体名が書かれてあったりとか、まあ、障害の人たちが作ったっていうような、僕いつも思うんですけど、美味しいご飯を食べに行ってそこのスタッフが障害があるとかないとか関係ないし、
ああそうですね、
うん、でもいいのに福祉の関わってる人って言っちゃうところに、
あ
ぴったり、はい、ものが美味しいかどうかなのに、その人のスタッフが働いてて障害があるとかないとかは、そこに地域や社会はないんじゃないかと、うん、まあ、思ってるんですね。で、
はいはい、
それがそこに関心があったとしても、それこそいいものを作らないと、やっぱり印象であったりとか、逆に期待を裏切るじゃないですけど、
うん、
いいものを作ったらそんなもん作れるのかっていうような価値の転換ができるんじゃないかっていうふうにはまあ思っていて、難しいところなんですけどね、その辺の店に、
うんうん、
百の章っていう、百章何面っていう、百の章っていうね、もともと教えてくださったのは百のカバネですから、たくさんの職業、朝はわらじ、じゃあ農業やって、昼は売りに行って、夜はわらじを作るっていう百章さん、昔の百章さんがいろんな職業があったからカバネと言われて、
はい、
100個の名前がついてると。今僕は八百屋ですし、酒屋ですし、農業、農家ですしっていうような顔を持ちながら、百姓であるというのをずっとやってる。最近は商人ですって言い出してるんです
けど。いや、マサさん、さらっと河合酒造って言われたんですけど、僕らからしたら、いきなりそういうところ、酒造さんがね、お酒作ってくれるって、それ大変なんて思うんですけど、その辺の経緯ってどんな感じだったかなと。
実は2年ぐらいかかったんですよね。
やっぱりそうです。
僕自身が日本酒が好きでして、で、
はい、
奈良県の油町酒造さんっていう五世にある
蔵
があるんですよ、はい、でそこのお酒が風の森という銘柄のいった感じのお酒なんですけど、
はい、
それが大好きで、奈良って売ってないんですけどね、はい、それを飲むとすごく気分が良くなるっていう。で初めてその社長の山本さんという方にアポを入れたかなんかで行ったんですよ、
はい、
で日本酒作りたいんですけどって、はい、まあ、ストレートに言うて、
はい、
で話させてもらったら、そこは結構その規模がある程度ロットが必要だということだったので、
はい、
お話は紳士的に聞いていただいたんですけど、
はい、
聞いてないと。でも、はい、奈良の酒造さんをどっか探しましょうということでご紹介いただいたのが河合酒造さん、
あ、はい、
の西川さんという女性の社長さんなんですけど、その方に今から2年前ぐらいですかね、ご紹介いただいて、お酒作りたいんですけどっていうのがきっかけでした。最初はやっぱり、おっしゃってましたけど、どこの馬の骨かわからへん。
そうですよね。なんか、
はい、江戸時代から続く老舗なんですよね。だから、
そんなね、
発想がなかなか持ちじゃなくて、伝統的な格式を守るというような、そういう酒蔵さんだったんですよ。
はい。
初めはまあですね、作れたらいいけど、どうやって作るんですかとか、僕お酒の作り方とか全く勉強せずに行ってますから。
すごいっすね、なんか。
千葉県の寺田本家と結構この日本酒業界では有名な、
はい、
発酵の師匠といいますか先生というかお父さんが亡くなられたんですけど、
あ、はい、
なんと息子さんが引き継いでおられて、というところで日本酒作りに興味が僕もあったので、そこに日帰りで千葉県に、
はい、
きっかけはその時にその当時さんが自分の今住んでいるエリアの隣の中学校の後輩やったんですよ、
はい、
で意気投合して堺のなんか米で作りたいって言ったら、うん、無農薬で米を栽培してくれたら作ります
って
言ってくれた。今もう新幹線乗って帰って 米始めたんですけど、
すごすぎ。
作り始めたら、
はい、
無農薬って農薬使わない期間が3年過ぎないと、
はい、
農薬が言えないんですって。
ほら、
うん、しないやんって話で何年もこの農法を庭谷というエリアでやられて、寺田本家の人とまた違うんですけど、寺田さんっていう師匠、米の師匠なんですけど、
はい、
その人がもう10年近くその農法、無農薬で栽培されてると、
はい、
すぐにそこへ行かしてもらって、まあ、その人、はい、まあ、もうその人の元に修行させていただいたと思うんですけど、
はい、
あ、そうですね、それで米ができて、
はい、
ができて河合酒造さんに、
うん、うわすごいですね。
すいませんけどね。どうやって作るかとか、
はい、
どんだけ期間があるかとか考えれないので、
はい、
考えても分からないので、無謀でしょうね。だから一般の方ちょっと考えにくいです、ね。
で、日本酒は商品化したっていう。
そうですね。
あ、はい、その銘柄が何ていう銘柄でしたっ
け？はい、正式名は出世男、金、
はい、
金の鳩と言います。出世男っていうのが河合酒造さんの看板の名前なんですよ。
あ、そうなんですね。
銘柄がシリーズの、はい、金の鳩なんですけど、
はい、
金の鳩っていう名前は、実は今からと戦前の話になるんですけど、
はい、
堺に95箇所酒蔵があったんですよ。
はい。
大道筋というところに。
はい。
それが戦争で全部なくなって、
で
戦後、灘とか伊丹に移っていくんですけど、大量生産で水が必要なので、たくさん水が出るところに移っていくんですね。で、まあ、大和川の付け替え工事があったりとか、埋め立て地があって、まあ、まあ、水は出ないことはないと思うんですけど、
はい、
お酒作りが要は衰退していったということがあって、その時にその中の1社、95社あったうちの1社に、これまたね、なんか変な話なんですけどね、駅の増田っていう、
増田、はい、
酒造さんっていうのがありましてね、
うん、
またそれもご縁いただいて、
はい、
そこの増田酒造さんが作られてた銘柄が金の鳩という銘柄なんですよ。
ああ、なるほど。
これは百舌八幡宮の神酒として祀られたという、はい、それぐらいのお酒なんですけど、
はい、
銘柄を持っておられるひ孫さんに当てられる方ですかね、そういう増田美穂さんっていう女性が今イタリアの在住の方で、
はい、
とのまあご縁をいろんな方がつながっていただいて、要は堺のそういう銘柄を復活させておられたんですけど、
はい、
広がりがないので改めて僕もその名前を使わせてくださいということでお願いさせていただいたら開拓していただいて出られたのが出世男金の鳩という銘柄だったんですね。
なんか飲んでみたいですね。そこまでそこまでのプロセスを聞くと
めちゃめちゃ通りが多分1時間以上喋れますよ。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。